レクリエーションポート。
この番組は身の回りの些細な出来事や
世の中で起きている様々なことに独自の視点でスポットライトを当てながら、
よりよく生きていく術を模索する思索聖地ポッドキャスト番組です。お相手は私、武藤翔馬と
小宮宮子です。
この2人でお届けします。10月15日配信、シャープ124です。
はい、
皆さんお元気ですか？
お元気ですか？
体調崩してないですか？この気温の変化の流れ、大丈夫ですか？僕は元気です。
よかったです。
はい、だいぶ回復に向かってるみたいで、
ね、前回首のねヘルニアということで、
うん、そうなんですよね、
大変な騒ぎかなと思っておりましたけれども、
うん、なんかね、うん、僕より周りの人がすごい気使ってくれて、うん、大変みたいな、そうなのみたいな周りの反応でそのことの重大さをなんか実感していくみたいな感じですよ。
意外にいるんじゃないですか、そのやったことある人って。
ああ、そうそう、なんか首じゃないけど腰やった経験があるからとかってこう、うん、いうのですごいやっぱ厄介だからっていうので気を使ってくれてますね、う
ん、ねえ、ツイッターでもね、ねぎらいのお言葉がございましたけれども、
う
ん、
そうそうそう、やっぱそう、大変な、痛いんだみたいな感じ
痛いでしょ、
痛かった、
うん、痛いよ
っていう感じでね、いろいろ本当周りの人が助けてくれて、うん、ありがとうございますっていう人の優しさに触れる機会になりましたんで、はい、うん、完全に完治するまで、うん、もうちょっと甘えさせてください
本当でもね、無事でというかね、悪化せずよかったです、う
ん、はい、
はい、
皆さんもね、くれぐれも首は大事なんで気をつけてください、うん、はい、そしてですね、
うん、
9月23日に朝日新聞東京本社で開催された、はい、ポッドキャストミーティング2022に我々参加しましてね、
はい、
その様子をお送りしようかなと思っております。
はい、ちょっぴりスペシャルな回でございますよ、
うんうん、
ね、朝日新聞ポッドキャスト、我々のね、
うん、
相手は、
うん、神田大輔さん
、
はい、
ということでね、
うん、
朝日新聞社編集局コンテンツ編成本部音声ディレクター、
うん、
朝日新聞ポッドキャストチーフパーソナリティ、
うん、
という
かなりの大物と
どうなんでしょうね、その肩書き判断は よろしくありませんけれどもね。まあでもその元はといえば神田さん、記者、うん、
そうなんですよね、
そう、私もそのどうしてもポッドキャストのイメージがあるんですけれども、まあ、そもそもね、新聞社の記者ということで、
うん、
記者というとアグレッシブなイメージがございますけど、
そうですね、
果たしてどんな人だろうと、うん、ご存知の方はあの方と思ってらっしゃるかと思いますが、
うん、
まあ、もしかしたらね、こうレクリフ神田さんみたいなのが見えるかもしれませんのでね、
なるほどね、
なんなら神田さん風私たちが見えるか朝日新聞風レクリ、
あ、どうなんでしょうかね、
そこはどうなんでしょうね、
一応その、うん、レクリの代表として行ったつもりなんで、うん、
レクリの代表なるほどね、
ちゃんとそのレクリとして恥ずかしくない武藤として行ったつもりですよ僕は。
果たしてうまく溶け合ってるのか私たちというところをちょっと楽しんでいただけると
そうですね、
面白いかなと思いますので、
はい、
はい、
それではじゃあ、
はい、早速
お聞きください。
レクリエーションポート in 朝日新聞本社ということで、今回は朝日新聞ポッドキャストザ・チーフプロデューサーの神田大輔さんと3人でお届けします。
はい、神田さんよろしくお願いします。
はい、神田大輔です、はい、よろしくお願いします
よろしくお願いします。
あの、私レクリエーションポート拝聴いたしまして
ありがとうございます。
完全な FM テイストということに驚愕をいたしましてですね、あの、私普段ね、この AM 感丸出しの喋り方してるじゃないですか二人を乱すなと思って、だからちょっとイケメン風にしてみようかな、
イケメン風で、
はい、イケメンが二人な感じですね。
そうじゃない方が良ければ戻しますけれども、どうしましょう。
いつもの素敵な神田さんで
お願いします。じゃあそうします、そうします、やりにくいわ。はい、こんにちは、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、
とても新鮮ですね。
ちょっといきなり全然関係ない話ちょっとしたいんですけど、
はい、
あの、これ始まる前にトイレ借りまして、
はいはい、
個室の方入ったんですよ。
そうですか。
そしたら、あの、床にでっかい貝が落っこちてたんですけど、うん、
あと何言ってんの。
いや貝、貝殻が落ちてて、はあ、あれなんだ、牡蠣の貝かな、相当でっかいやつで
誰が食べたん、
ああいう仕様なのかなと思って隣の隣の個室も確認したかったんですけど、隣入ってたからちょっと調べられなくて
初めて聞いたけど、
朝日新聞本社のトイレは貝置いたりはしてないんですか。
なんか妙なですね、はいはい、あの変なこう噂が広まるんじゃないかっていう、なんですかねそれ、初めて聞きましたけどね。
なんでしょうね、
あれなんだったんだろう、誰か食べたのかな。
いやいや、少なくともトイレの個室で食べるもんじゃないですよね。
そうですよね、うん、後でちょっと見てみてください。
あ、まだ落ちてるかもしれない
落ちてると思います。
私トイレに行かされるっていうことになりますけれども
あ、ちゃんと何番目かね。
あ、一番手前の方ですね。
なるほど、はい、わ、はいはい、かりました、
よろしくお願いします。
マジで関係ない話でしたね。
いや本当に関係、いやちょっと衝撃だったんで。
あ、そうですよね、
まさかあると思わなかったんで。
初めて来る場所でね、
はい、すいませんでした、はい、今回はですね、はい、価値観についてちょっといろいろお伺いしたいなというふうに思うんですけど、まあ、あえてちょっとざっくりした問いかけで最初いきたいなと思うんですけど、どうですか価値観についてと言われて
すごい問いかけですよ
最初にこうなんか価値観って言われて思い浮かぶこととかって何かあります？
価値観ですよね、うん、だまあパッとやっぱり職業柄思っちゃうのは、はいはい、あの思想心情とりわけ政治的なやつ、うん、右とか左とか、はい、そういうのはパッと思いつきますけれども、うんうんうん、まあ、そういう価値観っていうのはしかしもう今の世の中ではあんまりそこにねこだわる必要ないのかなっていうふうには思いますね、うんうん、
なるほど、うん、確かにそうですよね。その職業柄いろんな人のその価値観に触れる機会っていうのがすごい多いと思うんですけど、
そうですね、うん、
なんか自分の価値観を更新していくことも多いんじゃないかなと思うんですけど、そのいろんな人と話をしたり、まあ、触れたりするっていう中で、なんかこれまでの価値観がちょっと由来だとか変わったなみたいなエピソードってあったりします？
そうな、おっしゃる通りで、はい、僕も毎回ね各分野のいろいろな取材をしてる記者を招いて、うん、でポッドキャストを収録してるんですよね、うん、だからもう全部ほとんど僕の知らないことを膨大に知ってる人たちを相手にしてるわけですよ、うん、だまさに価値観の更新っていうのはしょっちゅう起きていて、うん、まあ、なんていうんですかね、このポッドキャストの仕事を始めて2年と半ぐらいになるんですけど、なんかめっちゃ頭良くなったと思いますもんね本当にやっぱり一応 MC をやるにあたっては、うん、勉強をそれなりにはしていくわけですよ。準備していって、うん、こういう今回はテーマだと、だったら一応その少なくとも記事とかは読ん で、うん、で関係する本とかもできれば読んだりして、うん、頭の中こさえてから行くんですよね、うん、で仕事としてそれをするようになって、例えばですよ、うん、私本当に文系中の文系、うん、ザ文系なんですよ、はい、で社会学部なんですよね、うん、そういうところでは全然勉強してなかった、例えば ABC 予想とかを、うん、科学医療部の記者とやんなきゃいけないってなった時にどうにもなんないじゃないですかだけどどうにもなんないだと質問もできないんですよね。
ああ、そうですよね。
そうだからそれぐらいできるようにしなきゃと思って、うん、最終的にはその望月さんっていう ABC 予想の、うん、こう解いたよっていう教授の、うん、教大の人のブログとされるものを全部読んでいって、うん、なんかそこからこうねいろいろ展開をこしらえるというようなこととかっていうのは、まさに人の価値観を自分の中に入れる感じはしますよね。
なるほど、そうか、うん、
なるほどね、
知識とか情報として入れるっていう感覚よりは価値観を入れてるみたいな感覚の方が強いってことですかね、
うん、あ、でもそれ言われてみたら本当にそうかもしれませんね。
そこのなんかこう受け入れられる器が神田さんにあるっていうのもすごいなって、私拝聴してて思ってて。
そうですか、
うん、そうですか
そうじゃないの、
なんて言うんですかね、はい、意外とその柔らかいじゃないですか神田さんって。
意外とって今言ってました、
ね、ちょっといろいろとこう何か疑問が、
なんでしょうね、私のすごく最初のイメージですよ、はい、最初のイメージだとすごくこうイケイケゴーゴーな感じで、
イケイケゴーゴ
ー、ね、我が道を行くっていう感じかと思っていたんですけど、はい、でもそのポッドキャストいろいろな場面で話されてるのを拝聴するとすごく柔らかくてソフトで、
まあ、
柔軟、その相手の価値観に対して、
うん、
なんかそこでこう脳を突きつけるとかは こうなんでしょうね、話の節々からしても見えないっていうのがすごいなって、うん、その建前じゃないっていうのをすごく感じます、
うんうんうん、そうです、確かに受け入れてくれてる、合わせてくれてるっていうのは感じますけど、うんうん、でもイケイケゴーゴー感僕感じてますよ。ベルトとかめっちゃ金じゃないですか今日のやつとか、ね、
いや
ドクロで同じです、はい。
やっぱそういうところをこう両面持ち合わせてるっていうのが価値観を受け入れていく面でも、こう完全に染まりきらない、持ち続けるみたいな部分もやっぱ大事なんだろうなと思ったりしますけど ね、 ね、
あとあのもう一つ、そのまあいろいろ今おっしゃった下調べをされるっていうところで、その共通言語を入れるって大変じゃないですか。
あ、そうですね。
で、
う
ん、あとはその共通言語を、まあ、そのお話しするにあたっていろいろ調べていく中で自分の価値観がアップデートされるみたい な、 なんかこう意味合いが変わったりとか、そのなんとなく聞いていたその知らない単語が調べることによって理解が深まって価値観が自分の中で変わっていくみたいなのはあるのかなって、
うんうん、確かになんか知識を入れるだけだと正直なんか暗記みたいな感じがするんですけど、うんうんうん、なんかそれが自分の経験とかもともと知ってる知識と結びついた時になんか価値観的なものが生まれるのかなというのはちょっと今聞いてて思いましたね、
うんうんうん、これ結構、うん、そのまあ、僕は MC として仕事をしているので勉強もしますけど、うん、しなくても、うん、ポッドキャストって結構ただ聞いてるだけでもその価値観のね、うん、アップデートとかなんかあるなと思っていて、うん、僕の好きなポッドキャストの一つに農家の種っていうのあるんですよね、はいはい、農家さんがやってるわけですよ、うん、で、まあ、農家の種から発展してベジフル大百科っていうのもあるんですけど、うん、まあ、それ以外にも農業をやってる方のポッドキャストってめちゃくちゃあるんですよね、
うん、
で僕本当にあの都会生まれでね、名古屋生まれで、でその後も大体はその地方に行ってもそこの県庁所在地とかで勤務するので、はい、都市なんですよねみんなね、うん、農業やったこともないし多分今後もそう携わることはなさそうな人生なんですが、がですね、うん、農家の方の話っていうのがだからそのポッドキャストだとね、
うん、
普通に自然に聞ける。でしかもポッドキャストのいいところは普通に僕がね新聞記者だったり、まあ新聞記者じゃなくても47歳男性として農家のところに行って、うん、こんにちはっつったってまあぎこちない会話になりますよね。カメありまくりのなんだこいつだと、まずベルト取れと、ね、なんだけどポッドキャストって基本、うん、一人で喋ってるかもしくは二人で喋ってても親しい人同士で喋ってるでしょ。
そうですね。
そこになんかスーッと混ぜてもらえる感覚があって、つまり最初からバリア解いた状態の人の価値観が聞ける。
あー、なるほど。
スーッとね自分のね中に流れ込んでくる感覚があって、
うーん、
どうすか。
そうですね、あ、確かにそう意識したことはなかったですけど、言われてみれば確かにその、うん、あんまりポッドキャスト配信してる人でそのなんだろう自分の地位というかなんだろうそのポジションみたいなのを守ろうとしてるというか気にしてる人確かにあんまりいない気がしますね。自分のなんか主義主張を前面に出してるのが成立してるというか前提みたいなのは確かにある気がしますね。
うん、なんかこう私自身ポッドキャストをやって変わった価値観としては、
うん、
話してもいいんだっていうのを一つ思いました。
うん、
あの仕事であんまりわわ言うと面倒くさがられるじゃないですか。
それを言ったら僕なんか本当にそれですから、ね、完全にそれですけど、
まあ、なかなかその、ね、はい、会議とかだともう段取り力パチッと決めて進めましょうみたいな中で、うん、こうだらだら自分のね脱線話とか言えない中で、
うん、
ポッドキャストって許されるっていう、こう受け入れてくれるポッドキャストみたいなのがあるから、うん、なんかそれでこう始めて、まあ、コロナ禍で始めて数年になりますけれど、うん、まあ、ようやくこう自分のこう思うことを自由に出していいんだという、
うん、
なんか許されたような感じをしますけど、武藤さんそんなことない？
許された感じ？
うん、いいんだよ話してって。
どうだろう、あんまりその許されようが許されまいが関係ないみたいな。
イケイケゴーゴーじゃないです
か。実は武藤さんの方が
僕も割とそうなんで、まあ喋るし、だからこの前のねあのイベントのやつでも話してましたけど、僕も偉そうって言われるタイプ。
あ、本当に、
はい、ふてぶてしいとか生意気とかすごく言われてきてるので。
仲間だ。
そうですね。
だから、まあ、別に僕はそれであんま悩みはしないというか、偉そうって言われて、まあだって偉いしなぐらいの
偉いんだあそこはすごい、
何の肩書きも社会的地位もないけど、
すごいですね、
いや偉いしというか、これが普通だから、それを偉そうと感じるということは、まあ、自分よりこの人偉くない人なのかもなみたいな、
あ偉い人はねそう思
うっていう風な考え方ですね。何の話だっけ、
価値観についての話。
そう、だから偉そうと感じるかどうかもあるし、価値観とかその育ってきた環境の周りの人間関係もあるのかなという気はするなってちょっと聞いてて思いましたけどね。
特にその神田さんって、その新聞社っていうところで、はい、まあ、ある程度そのなんでしょうね、新聞社としてのスタンスってそれぞれあるじゃないですか。
ありますよね。
その中で神田さんがこれだけいろいろトークができているっていう、この、うん、なんでしょうね、それもすごく気になるところで、
はいはい、
なんかそういうなんでしょうね、会社のしがらみとかその価値観の部分でちょっと気をつけてることとかあります、う
ん、気をつけてるのは、はい、例えばまあね、多分それ武藤さんとかもね、ひょっとしたら共通するかもしれないと思って聞いてたんですけど、僕も実際その偉そうだってよく言われるんですけれども、うん、あえてそうしてる部分もあるんですよね。つまりこいつはどうも人の言うことを聞かなさそうだなっていうのを全身で表現してるんですよ。
全身で
ね、もうあの背中から出すですねオーラみたいなのも含めてで、服もやっぱり今日はね、あの揃いの朝ポキ T シャツ着てますけれども、普段なんか大体ガラガラのやつ着てるんですよ。で下はニッカーポッカーですからね、そんなやつ大体相手にしたくないじゃないですか。でその辺がでもなんていうか、今始めたこっちゃなくって、本当にあの結構若い頃からそんな感じでやっていて、それが社内でまあまあ認知されていくわけですよね。あの長くいますからね。そうするとまああいつはとりあえず出世はさせてもらえません、ね、社会的な信用がやっぱりね問題になってくるから。だけどまあ好きにやらせてやるかみたいな感じは出てくる。よく考えてほしいんですけど、出世とか言うけど、
うん、
まあ給料は多少上がるのかもしれないですよ、
うん、
だけどねそれは仕事が違うってことなんですよね、
うん、
出世って基本的にはマネジメント層に行くってことなんですよ、
うん、
で社長とか部長とかそうですよね、
うん、
僕はマネジメントの仕事にはもう一切合切興味ないわけですよ、
うん、
そんなことやるぐらいだったら新聞記者にはなりませんよね、
う
ん、取材がしたいわけだし記事が書きたいわけだし、
うん、
で今記事は書いてないけれども、まあ編集っていうことはやれてると思うんですよ、
うん、
記者を呼んでその人の言葉を引き出して、
うん、
で私なりにその順番みたいなのを立ててあげる、
うん、
ここが面白いとこですねっていうのは僕が強調することでできるって、これはもう編集作業なんですよ、
うん、
これは面白い、
うん、
でそういうことができない仕事はいくら出世だとしても僕は願い下げだなと、
うん、
思った瞬間楽勝ですね。会社員としては
なるほどね、捨てるものはないみたいな
感じですよね、ありません。
はいはいはい、あ、分かりますと言っていいのか分かんないですけど。
あんまり今から分かんないのがいいかもしれないですよ。
めちゃくちゃシンパシーを感じますね。
ありがたい、
うん、やっぱり人と接する前にまず自分とは何者なのかみたいなのは、その服装も含め言動態度も含めて、私ってこういう人ですっていう表明から始めないとなんかやりづらいというか、
うん、
あこの人こういう人なんだなって思ってもらっちゃったらもう勝ちみたいな部分はやっぱりあるなとすごく思うので、今まさに聞いてて、ああそうそうそうなんだよなみたいな感じでしたね、
うん、
僕は。小宮さん的にはそういうのあんまり出してこなかったタイプ、
出してこなかったタイプですよね、うんうん、それこそ私本業社会福祉士で、
うん、
で普段はその作品作ったりとかは好きだけど、
うん、
そっちの価値観というかね、あんまり考えをむしろ隠して仕事をずっとしていて、うん、本当ここ最近それが統合されてようやく両方名乗れるようになってきたみたいなのがある、うんうんうんうん、だからその隠してる時は相当しんどかったです、
う
ん、福祉の現場っていうのもありますし、ね、
あまあ確かにそうか、
下手なこと言えないじゃないですか、
うんうん、そうね、
ね、利用者さんいるわけだから、
うん、
っていうところはありましたけど、まあ、でも私も今その現場は本当はその私もフィールドワーク現場が好きだけど、離れたことで言いやすくなった、私の場合は。
あ確かにそれはありますね、うん、僕も分かります。
その場にいたら言えなかった価値観が言えるようになったっていうのはある。もう何言っても別にその影響がない、
うんうんうんうん、
ですかね。
そうね、そのなんか決められたステージからあえて一個ずれちゃうみたいなことによって、
うん、
無敵キャラになるみたいなのは、はい、
私は
結構あるなって。そう、
一線を退いて無敵になれたみたいなところかもしれない。その神田さんが働いてもうずっといらっしゃると思うんですけど、その例えば若い頃とか何かその辺の葛藤ってなかったんですか？今の神田さんがずっと続いてるような気はするんですけど、なんか一時期そういう頃が実はありましたとか。
葛藤というのとはちょっと違うかもしれませんけど、もう入社した時からいつ辞めようかなっていうのは考えてたんですよね。まあ仕事が辛いとかそういうことではなくて、その会社にずっといるつもりは最初なかったんですよ。で、まあある程度仕事を覚えたら一人でやろうと思ってたんですよ。仕事を覚えたり、あと、まあ人間関係ですよね。コネクション、取材とか、そのするっていうことは、やっぱり人間関係ですから、それは朝日新聞社っていう名刺があった方が圧倒的にやりやすいんですよ。どこ行ったって、あ、記者さんねで、なんとなく存在理由になるじゃないですか。ただ、まあ続けていくうちにそこら辺の考えが変わったのは、やっぱりその会社に所属してるとですね、よりその自分のやることの自由度を広げることも実は可能だなと、一般的なイメージだとやっぱりフリーの方が自由じゃないですか。でそういう面ももちろんあると思いますし、そういう仕事をされてる方もいて僕リスペクトしてるんですが、一方でフリーになった瞬間にその誰か依頼主がいてその人の指示で仕事をしなきゃいけないっていう局面もまあ出てくるかもしれませんよね。断れればいいですけれども、そうじゃない場合もあるかもしれないとなると、これって逆に会社勤め以上に窮屈な時もあり得るなと。僕この朝日新聞社にいて、でもうそうですね、20代の後半ぐらいから半分辞めたと思ってるんですよ。はい、半分辞めたと思っていて、それどういう意味かっていうと、まあ会社とはそうなんていうか、是々非々で付き合っていこうと。で会社がまあ私の能力を必要としている部分に関しては私もそれをね提供し、で会社が必要ないと思うんだったらいつでも出ていこうと思ってるんですよ。でそれは別にあの頭で考えているだけじゃなくて、例えばまあ下世話の話にはなりますけれども、資産運用みたいなこともちょっと始めるんですよね。新聞記者って株を短期的に売買しちゃダメなんですよ。だからずっと持ち続けるってことはできるんですよね。だずっと持ってるので、それはそれなりの金額にはなるわけですよ。
なるほど。
つまりやっぱ経済的な支えがないと、そんなあの言ってるのはね、単なるその鼻っ柱の強いだけってことになるじゃないですか。そうはなりたくなかったので、それでね結局まあそうやって会社からね半分身を置いて、会社は顧客だと思って接していると、要するにフリーの心持ちだけね勝手に借用させていただく、
いいですね、
大変ストレスがですね減っていきますよね。
いいですね、はい、
属するものの皮をかぶったフリーとして生きてるっていうことですね。
そういう意味で言うと、僕は葛藤みたいなものは最初から背負い込まないように逃げてるっていう感じかもしれないですね。
いやー、ちょっとエンジンかかってきたからここから話したいけどもうちょうどもういい区切りだから、ね、うわーちょっと残念だな。
いや別にもうちょいぐらいじゃ多分話せますよ。あと5分ぐらい、7分いけるって。
あ、いきます。
7分だったら何でも喋れますよ。
よし、じゃあなんだろうな、結構僕は葛藤があったタイプで、ほうほう、その迎合するのかあの突き抜けるのかみたいなので結構揺れてたんですけど、うん、でもこう、まあ、いろんなケースがあって、まあ、バランス感覚なんだと思いますけど、なんかこう違うフィールドでも人生を先を行ってる人がこういう形でやってきたみたいな、自分と近い、なんかシンパシーを感じるものを持つ人がやってきてるっていう話を聞けるのは単純にすごい嬉しいし心強いし、苦しんできた甲斐があったなという気が自分でする。だから会えたしみたいなのもあるし、今ね悩んでる人いる、まあ多いでしょうけど、いろんな分野でそういう人たちにもなんか届いたらすごいいいなっていうふうに単純に個人として思いましたね。
すごいいいこと今言いましたね。
言っちゃった。
いやでも本当そう思いますよ。その価値観のね、多様性って言いますけど、選ぶということが生じてしまったじゃないですか、選ばなきゃいけない、だから選べてる人はいい ですよ、うん、あの神田さんみたいにこう、ね、自分のこう芯を持ってとか、うん、まあ、武藤さんも葛藤したけど今はそういうあり方でっていう、うん、でもそこが分かんないまま、
うん、
多様性ってなんだろうってなっちゃって、うんうんうんうん、ね、だって今いろんなライフプランができちゃったから、うん、っていう意味で苦しんでる人がたくさんいると思います、
うんうん、それすごいわかりますね、うん、やっぱりその選択肢を提示されて選び取るってめちゃくちゃストレスだと思うんですよ、
うん、
なんかそのまあ言ってみればですよ、毎日の服を決めるっていうことにしたってストレスで、
うん、
だからなんかスティーブ・ジョブズでしたっけ、もう毎日同じ黒い T シャツ着るみたいなことで、そこのそのねストレスをなくしてるっていうことですよね、
うん、
でまあそれは人それぞれだろうけど、本当に今の世の中って例えばまさに価値観、
うん、
最近の話で言うと新型コロナのね、うん、ワクチンどう見るかとか、うん、東京オリンピックどうなのかとか、うん、いちいち踏み絵を迫られる感じあるでしょ。
あ、そうですね、
そうですよね。
ただそんなのこうね、普通に生きている一人の人間が選択しなきゃいけないんですかっていう、うん、いや政府とかそれが仕事だからやりゃいいですよ、うん、あと医療従事者はそうかもしれない、うん、厚生労働省とかね、
うん、
だけどそんなにね、このちっちゃい人間の体に背負わされても困っちゃいますけど、
うん、
だから僕ね本当今すごく重要だと思ってるのはもうあの保留、判断保留。
ああ、いいですね、
うん、これも本当に、ね、複雑、世の中複雑でそこで答えを求められるっていうことが多すぎるので、うんうんうんうん、でそれをね、あのよくこう腹落ちっていう言葉でなんか理解するとすごく気持ちがいいじゃないですか、
うんうんうん、
だけどその理解できないとか、あと自分の中でモヤモヤしてるっていうのを抱えたままってすごい嫌ですよね、
うんうんうん、
だけどね、それに耐えるっていうことなんだろうな判断保留するとそこはもう耐えなきゃしょうがないんですよ、
うんうんうんうん、
だからスパッと決めた方がいいですよね、
うん、
ワクチンは良い悪いとかですね、
うんうんうん、
だけどやっぱりそんなの無理だよ、
うん、
そんなこと誰かやってよって話でもあると思うんですよなので、うん、まあそこはちょっとむずがゆさとか気持ち悪さを我慢すると、
うん、
これはの東畑海人さんという人は心にささやかな毛を生やすっていう言い方をしてたんですけど、ちょっとしたね、毛を生やすことによってショックを吸収するっていうか、うん、またそこでもってね、そのちょっとずつ人っていうのはなんか自分のできる範囲で物事をね考えるってことをやればいいわけで、
うん、
今難しすぎる、神羅万象ね、
うん、
ウクライナしかり、ね、統一教会しかり、なんでも自分で考えてくれるじゃないでしょ、
うん、
いやそう思います。
やめようぜ
保留
保留保留、
その事実を受け止めるっていうだけで本当はいいんですよね、
うんうんうん、
だそこでこうセンセーショナルなことがくっついちゃって、うん、みんな結構ダウンしちゃったりとか、なんかこう神田さんにぜひそのメディアのニュースの見方とかを、はい、本当にレクチャーしてほしいですよね。そのいろんな今媒体、
うん、
本当に SNS もそうですけど、いろんな記事がある中で、うん、もう簡単にそのニュースが手に入ってしまう。で、うん、みんなどんどんそれ探しちゃうじゃないですか、
うん、
何か真実を求めるかのように、
うん、
で疲れちゃうっていうのがあるから、で選べない、自分の価値観はどれだろうみたいになっちゃって、う
ん、面白いですよね、そういう多様性とか情報とかはめちゃくちゃ溢れてるのに、うん、結局なんか二択を迫られ続けてて、そこにどんどん縛られていくみたいなのは面白いなと思いますけど、
うん、そこのね保留っていうのが必要で、
うん、
なんかそういうお教室をやってほしいです。
お教室なんか書道みたいになってるけど
ニュースの見方お教室みたいな、うん、
いやこれね、でも本当にね、お前最後に宣伝かって言われるかもしれないですけれども、うん、僕紙の新聞おすすめですよ。
あ
の別にもう取らなくても図書館とかで読むでもいいん で、うん、で紙の新聞何がいいって、うん、あのランダムに記事が出てくるんですよね、
あ
皆さんにとって、うん、
はいはい、
あの新聞社が別に朝日じゃなくてもいいんですよ、読売でも産経でもなんでもいいけど、うん、その新聞を開くっていうのはその基本的にその新聞社がこのニュース大事ですよっていうのを、うん、まあ出してくるわけですよね、
うん、
だけど別に必ずしもその順番に読まなくてもいいんですよ、
うん、
ページバッと開いて自分の目に飛び込んできたもので、うん、あれ何こんなのあるんじゃと。でネットって本当に自分の興味ないことに行き当たるのが超難しいじゃないですか、
うん、確かに、
うん、そういう機会をどれだけ確保するか、でそういうニュース、要するに自分が自分で調べないっていうものをに接するっていうことが、うん、結局はなんかその多様性も確保しつつ、うん、判断も保留できるんじゃないかなっていう、
ね、うんうんうん、いや
確かに未知のものに会いに行こうっていうことですよ ね、
そうですね、
つまりそれが価値観を更新し続けるコツだっていうことですね、
うん、MC さすがまとめうまいです
ね、はい、ありがとうございますまだまだ話したいんですけどね、
はい、
お時間なの で、
そうです、ね、
はい、今回ありがとうございました、
はい、ありがとうございました、
こちらこそありがとうございました、
ありがとうございます。
ワールドインザワーズ。このコーナーはアカランの50音の中からくじ引きで一つ選び、辞書テスの1音から始まる言葉の意味を調べ、知識を深めていこうというコーナーです。
はい、
はい、
本日の50音は、
うん、早いね。
これだ。
決まってんね。
もも
も、う一回持ってるわね。嫌いなのよ。
あ、そう。
書きにくいのよ、持ってるの。
なんかそんな話ばっかりしてるよね。
ひらがなって難しいのよね。
ひらがな苦手なんですね。
そう、じゃあカタカナを選ぼうかな。
あ、そう。
お、じゃあ行くよ。
はい。
これちょっと先に自己申告すると、私わかんないんで、ぜひ教えてほしいです。
オーケー、任しといて。
言ったね。
うん、教えてあげる。
武藤さん。
はい。
モボ。
モボ
ですか。
モボ。
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 モボ。バビブエボ。モボ。って何ですか。
モダンボーイの略。
あ
なんす、なんすか。
ぴったり。
ということで。今回はモから始まる。なんすか、なんすか、ちょちょち
ょ、モダンボーイってどういうことよ、ちょっとこれ。
モダンボーイ、いや、
すごいね、モダンボーイの略って書いてあるんだけどさ。
イエーイ。
もカッコモダンボーイカッコ閉じの略丸、
うん、
ちょっとだからね、カッコが違うから、
うん、
ちょっと惜しいかなみたいな感じ。
いや、ここまでのドンピシャはないでしょ。
いや、びっくりしました。なんでわかったんですか、ご存知。
あのね、
うん、
お店の名前であって、そのもモボモガみたいな、なんかそんな組み合わせ語があって、うん、
あ、なるほどね、
なんだろうなっていうので調べたことがあって、うん、もしかしてそれかなと思って、
これ、
うん、
モボなの、モボなの、
どっちでも良さそうだけど、ね、モボ、
モダンボーイって
モボ、モボじゃない、
モボなの、
うん、
な、え、なんなのこのモダンボーイ。ちょっとモダンボーイとは何ですか。一応辞書でこう、はいはい、モダンボーイに行けと書いてあるんですけど、
あ、
つまりモダンボーイまで説明していただいて初めて回答。
いやー、でもその欄には書いてないんでしょ。じゃ次もう出た時に出ない と、 いや、
モダンボーイ
完璧のまま終わらせてくれ。初めてなんだ。
気になるじゃないですか。
このまま終わらせてくれよ。
綺麗に。そのいつの時代なんでしょうね。
なんか明治っぽい感じがするけどね。
明治？
うん。
大正ロマン的な。
そっちか。
ハイカラさんみたいな。
そうね。
まあボーイだから。
うん、
ボーイ、ガールはいるの？モ、モガ。
うん。
あ、モ、モガちゃんっているよね。
え、それは違うでしょ。
違うのかな。
モダンってまずどういう意味なんだろう。
モダン、現代的とか。
ああ、じゃあ現代、シティボーイってことじゃないですか、ね、
シティボーイ、シティかわかんない。だからそのかなり時代的に、うん、その土地じゃなくて、
うん、
時代でしょ。
時代の先を行っているみたいな、
うん、
流行最先端のみたいな。
あ、当時のね。
そうそうそう、
モダン、モダンボーイ。なんでこうボーイなんだろうね。あれかな、その紐、和装からこう、
うん、
ハットに変わるみたいな。
あ、土方歳三的な、うん、そういう西洋の服も取り入れますよみたいな。
あ、モガあるよ。
ああ、ありますか、やっぱり、
うん、モボ、モガの特徴、
ほら、やっぱそうだ。
男女問わずモダンであること。
はい、ありがとうございました。
ちょっとこれ本当はね、
うん、
気に、カルチャーとしては気になるけど、
うん、
まあでもそうね、大正、まあこう時代の、あ、大正9年から昭和4年までの都会だって。
おーおー、なるほどね。
西洋文化の影響を受けて新しい流行現象、
あ、なるほどね。
先端的な若い男女、外見的な特徴、
ニュースとかで多分言われたんだろうね。
あ、
そういう人たちが出て、
そうね、
モダンボーイと呼ぶ彼らがみたいな。
そのモダンって言ってることがモダンだよね。
うん、そうだと思う。
ななハイカラっていうのはまだちょっとあれでしょ、
う
ん、
そう、あ、そういう風に言うんだ、うん、みたいな。
そうだよね、
っていう感じが想像できますね。
あー、へー、
いい気分だわ。
なるほどね、ちょっと悔しいわ。
いや勉強の成果が出てるのかな。
いや今のモダンは難しいからね。
うん、そうね、ね、その時代のあれによって変わっていくものでしょうから ね、 、うん、ね、
いやモダン、モが
モダンバレーとかって言ったりするもんね。
モダン、モバ
モバゲーみたいな。
いやこれね、こう何かこうエピソードがある人はぜひ教えていただきたいですね。
そうね、はい、そう言われてたんじゃわしはみたいな
自分はそのマインドですみたいな方もねいらしたらぜひ教えてほしいです ね、
ね、
はいはい、
ということで今回はもから始まるモボでした。ということで朝日新聞ポッドキャストの神田大輔さんとのトークをお送りしました。
はい、
いかがだったでしょうか。
だったでしょうか。
結構ねこう、
うん、
なかなかの密度の話ができたんじゃないかなというふうに個人的には思ってるんですけど。
ほうほうほう、
うん、
そうですか。
そうですね。あれそうでもなかった
いや私生意気だなってちょっと反省をしました。
あ、そうですか。
うん、あんなねこうずっとこうね、こう記者として活動されてる人に、
うん、
なんて生意気な口を聞いてしまったんだろうと今更ながら思いましたけれども。
僕はもう生意気だっていう話はしてるんで、うん、小宮さんはじゃあもう気づいてない生意気だったってことですね。
そうなの、無意識な生意気さが出ちゃったなと思って。
立ちが悪いパターンですね。
立ち悪いよねまあでもすごく近いなって後から思いました、うん、聞いていてっていうのも、うん、その自分がソーシャルワークをする上で、
うん、
まあ全然規模はそのねよりミクロな部分ではありますけれども、うん、その現場でこう人と対してこう支援をしたりとか、ね、考えていくで、しかもそのこうアセスメント、まあ、インテークの部分をやるっていうのはかなりその取材ではないけれども、
うん、
近いかなって、関わって人とどんどん関わっていくっていう部分では、まあ、なんとなくこう近い、まあ、全然その責任の所在というか、
うん、
ね、意味合いが違うので、
うん、
まあ、でもそのそう思うとこうそれにより近いところでずっとやってきてる人っていうイメージは、
うん
うん、なんとなくこうお話を改めてこう聞いてより思いでより、あすいませんみたいな気持ちになりました。
まあ、でも確かに話の中でね、どう引き出すかみたいなことを言ってたんで、
う
ん
う
ん、
そうですね、
その辺は通ずる部分なんだろうなっていうふうに聞いてて思いましたけど。そう
で、特にまあ今回その価値観という話でさ、うん、まあね、はいはい、我々がこう設定したテーマで、
うん、
もうちょっと絞ろうかなんて話も出たけれども、
う
ん、あえてこの大雑把なというか大きい括りでの話の中で どんな風に転がるかなっていうのでこのテーマにしたわけですよね、
う
ん、
そう
でこう振り返ってみればこう自分もすごく価値観のアップデートとか、
うん、
私で言えばその価値観を受け入れるとか、
うん、
理解するとか、まあ、そんな風に思ってたところを神田さんの方でこう保留にするという、うん、結構私にとっては新鮮な、
まあ、そうですか、
うん、こう感覚をこう知ることができたっていうのは大きなこう発見だったかなと。
なるほどね。
思いますが、
この保留にするっていうのはすごく分かりやすい表現だなと思うんですけど、
うん、
この内容については皆さんお気づきの方もいると思いますけど、ぬる君と話した時とか、
うん、
その後の調整役の話について、
まあ、折衷案とかっていうのもありました
しね。そうで、僕はその二択の時にはどっちにもないから別のものを探すっていうのもある種保留と通ずる部分があるなと思って、
うんうんうん、
そこでもすごくこう、ああなるほどね、シンパシーを感じる部分だなと思ってたんですけど、
シンパシーという言葉が2回出てましたね、
はい、はいはいっていうので小宮さんには僕の言葉では刺さらなかったけど、ね、保留にするっていう神田さんの言葉は響くんだなっていう、
その考えはあったけどその言葉としてしっくりきたっていうのが正直なところですよ、うん、だってその優柔不断っていうのもある意味保留じゃないですか、
うん、そうですね、
まあその保留というところに決定してるっていうのは一つ違う大きな違いだと思いますけど、
うん、そうね、
だからそこのこう勇気を感じる言葉 励みになるなって思いました、
うん、潔いのね。
そう、保留という決定があるかみたいな、うんうん、いいなって。こう仕事で保留とかってペンディングとかって言うじゃないですか、うん、そう思うと なんとなくね、こうネガティブなイメージとか、
うん、
こうあまた据え置きかみたいな感じになりますけれども、うん、保留という決定が許されるかもしれない、うん、その価値観においては、
うん
うん、そこがすごく自分の中で納得した、
うん、なるほどね、うん、ありがとう。すごいズバリ分かりやすい言葉だなっていうのを聞いてて思いましたね、
うん、そうですね。あと語彙力って大事だな
そうね
思いましたね。
やっぱ具体的な例えとか関連ワードが出てくるのはすごく分かりやすいな、さすがだなと思いましたね。
すごくこう尊敬するし、私もその神田さんと同じ年代になった時にこういうね、お話ができる人間になりたいなって思いました、うん、
イケイケゴーゴー
にね、イケイケゴーゴーバックル派手派手な感じで行きたいなって思いましたよ、
うん、そうね、うん、あとはその過去にねレクリでも選んでるつもりが選ばされてるよねみたいな話をした回があったと思うんだけど、そこともちょっと通ずる話が出てましたね、うん、自分に興味のないものを探す方が今難しいみたいな、
う
ん
ね、そうですね、
自由なはずなのに縛られてるっていうその選択のパラドックスっていうのは、うん、まあ確かに起きてるよねっていうのはすごく改めて感じましたね、
う
ん、
そうですね、うん、すごくその貴重な話ですよね。大体その報道とかってある程度こう具体性のある内容でのお話になるじゃないですか、
うん、
その社会情勢のピンポイントのこうコンテンツっていうか、うん、まあね、事柄の話、出来事の話だったりとか、うん、でこれだけ漠然と専門用語を出すわけでもなく、
うん、
ね、おのおのの考えだけを持って、うん、この二十何分か話をするって、うん、場合によっては苦痛だと思うんですよ。
そうね、
結構苦痛、あの、ね、なんでしょうね、それぞれの専門分野を話す方がよっぽど楽だと思うんですよね、
うん
うん、誰かの専門性を話、あの、自分が話すとか相手の専門性を聞くとかっていう方が絶対楽で、
うんうん、
ね、けどそれじゃない独自の視点でと我々は言っておりますけれども、うん、それぞれが思うことをこうコンバセーションするというのはすごく貴重だし、うん、これは神田さんのような人だからこそできる、うん、で3人でのトーク、
うん、
面白いなと。
そうね、そのラストのさ、うん、着地の新聞読むといいよっていうのを結構しびれ
て、
あの
わかりますわかります、
僕は結構その、うん、なんだろう、新しい発想というか自分の中にないものを、
うん、
が欲しいから、
うん、
商業施設の中を歩き回るということをよくやってるんですよ
そう、ね、
本屋さん歩いたりとかっていう、その、うん、なんだろう、陳列されてるものとか興味のないものとか、うん、とりあえず全部のフロアの全部のお店を見て回るみたいなことをやってるんだけど、
うん、
もっと効率よく新聞開けばできるよねっていう、うん、まあちょっとジャンル違うけど、うん、そこの部分はなんかね、うん、なるほどなって。確かに子供の頃なんか新聞わかんないけど、うん、開くとなんとなくその目に入ってくるワードとかっていうのはあったし、うん、あ、なんだろうってちょっと読んでみるとへーみたいな、
はいはい、親しみやすさ
あんだみたいな、ね、そうそうだし、読んでみて、まあ、さっぱりわかんねえやっていうのでも全然いいと思うんだよね、
うん、
わかんなかったけど、その後々そういえば分かんないって言ってたあれってこういうことかもなみたいな、
うん、
どっか結びついたりもすると思うし、なんかそういう意味でそのなんだろう、ランダムに何かを得るっていうのにすごく本当に適してるな新聞と思って、はいはい、すげえって思いましたね
まあなんだかんだこの仕事をしていても新聞は開くなっていうのと、
うん、
今になってもスクラップってあるなって、
うん、
あの仕事の上でも切り取って渡すって日常で私の場合はあるんですよね、うん、それがなんだろうな、こうネットのリンクを渡すよりは、
うん、
よりなんでしょうね、実態があるからなんでしょうかね、不思議ですけれども、うん、よりこう身近に
そうね、
自分事として読めるような気がするという、
うん、
あの紙媒体のマジックみたいな、うん、でまた雑誌とか週刊誌とも違うと思うんですよ、
うん、
あれってある程度こうページ数が出てきてしまうので、うん、少しその コンテンツとしては増えてしまう、情報量が増えちゃうので、うん、やっぱり新聞の方がシンプルで、うん、あと単純に色がない方が見やすい、うん、あの漫画とかもなんだかんだそうなのかもしれないって、うん、
なるほどね、
全部カラーの漫画とかあるけど、うん、結構お腹いっぱいになるじゃないですか、うん、色情報あると。
なるほどね、
うん、まあ、モノクロ写真もそういうことかとかいろいろ考えました、うん、
そうね、うん、あとは単純にそのデータじゃなくてそのめくるとかペラペラっていうのをね、うん、僕たびたび大事だって言ってますけど、ね、っていうのも摂取できるし、
うん、そうね、
いいな、すごくいいなと思いましたね、
うん、何よりそのね、自分がピラピラってやる中にあれだけのこう皆様のね、
うん、
記者の方々とか、
うん、
報道関係の方々のこう努力というかリサーチ、うん、ね、そういうものが集結した新聞一つですからね、
うん、そうね、
まあ、それをこう見られるとこう厳選されたものっていうのはありますよね、
うん
うん、
そうね、
いやいいね新聞、
うん、こう悩める人たちのね一個こう、
うん、
処方箋的な会になれたらいいなみたいに思いましたね、うん、そのいかにいや楽になるかっていう重荷を背負ってるじゃない、
うん、
みんな現代人はね
だから、うん、そのなるほどね、
すごいシンプルな、なんかちょっと幼稚な言葉だけど、
うん、
いかに無敵になるか、いかに最強の自分になるかみたいなものが結構現代社会の至上命題っぽさがあるような気がしていて、
うん
うん、っていうのでそこのねある種こう、うん、もう無敵になった人みたいな
まあいろんなこう引っかかりがあると思うんですよね、うん、そのねアドラーの嫌われる勇気とかっていうのもあるけれども、うんうん、多分それぞれのこうニュアンス、
そうそうそうそう、
言葉の引っかかりがある中で多分その神田さんのお言葉に引っかかる人も結構いる、
うんうん、
でそれがなんだろう、すごく独ある意味独特なものだと思うので、うん、ね、これでハッてなる方いるんじゃないでしょうかね。
そうそう、その保留っていうのは逃げっぽいけど、
うんうん、
でも同時に耐えなきゃいけないみたいな話もあったから、うんうんうんうん、その両面あるのもいいなと思って、
うん、
その間はぐーって耐え続けて、でも耐えてる間に人間って強くなっていくから、
うん、
そうなった時にまた答えが出せるようになってるっていう部分が、
ああ、そうですね、
そうそうあると思うんで、
うん、その変わっていいよっていうのもありますしね、
うん、
一つその保留じゃなくて、
うん、
まあね、右だ左だって神田さんも初めおっしゃってましたけど、うん、もう自分が右だって言った方もある日突然変わるかも、うん、プロテスタントになるかもしれないっていう変化を許せるかどうかみたいな、
そうそうそう、
許容できるかどうかっていうところはありますからね、
うん、そう、手塚先生だっけ、
うん、
漫画描いてアシスタントにここをこういう風に直してって言って直してもらって次の日、
うん、
ここなんでこういう風に直したのって言って、うん、いや先生がこうしてって言ったからみたいな、あ、それ昨日の僕ですよねあのもう違うんで元に戻してくださいみたいな、
ね、組織ではきついよね、いや、そう、
極端な話ね、でもそれぐらいの気持ちでもいいのかなって、う
ん、まあ、あとはその元も子もないけど、
うん、
神田さんのあれだけのこう包容力とか、
うん、
ね、その言葉のこう上手な人、
うんうん、
だからこそ言えること、
ね、
なせる技っていうのも一つある、
うんうん、
そう、その大先生がさ、うん、それ言ったらいいけどさ、
うん、
こう私が急にさ、いや昨日の小宮だからとかって言ってさ武藤さんをね荒く使うわけにはいかないじゃないですか、
いや使われ、あ、昨日の小宮だったんだすいません、あの今日の小宮の指示お願いしますみたいな、
まあね、まあ、その辺が偉そうみたいな、
うん、
偉そうと見せるっていうところに関わってくるのかもしれないですけどね、う
ん、まあ、でも話通してすごいフレンドリーな感じを受けましたね、
うん、そうね、うん、いや、もう初めの武藤さんの無茶な話にねちゃんと突っ込んでくれるっていうのがありがたいことで
いや、いや僕もびっくりしたんで、ね、
私もびっくりしましたけど
まさかだってそんな
大丈夫かね。
ね、謎が残ってんのが怖いよね。
ちなみになんか噂によればなんかお写真があるらしくて。
はい、写真あるんで、あの楽しみにしててください。
怖いな。
アップしますんで、レクリのツイッターの方に。
なんか事件性がないといいですね。
本当にね、当に願うばかりですけど。
私も見たっていう方がいたらぜひ。
そうですね。安心したい、ちょっと。すいません、僕が食べましたみたいなのとかあると安心できるんで、
ちょっとそれはそれでね、
楽しみにしていただければなと。
あれじゃないの、武藤さんが入るのを狙って置いてくれた、
ね、怖いよそれは、余計怖いじゃん、狙われてんじゃん、なんか。
いやー面白かったですね。
そうですね、いや単純に楽しかったです。
そうですね、もっとね本当お話ししたかったので、
うん、
ちょっと私たちもねレクリエーションポート有名になって、
そうね、
また神田さんをね、うん、お呼びできるようにやりたいですね。そうね、
あの最後にちょっとさ、
うん、
裏話的な話、うん、十分あの会の話の裏話なんだけどさ、
うん、
あの僕時間すごい気にしてたんですよ、
うん、
20分って言われてたから。
あ、20分ってね、そうそう、アナウンスありましたから、ね、
で途中教えてくれるっていう風に言ってたけど、うん、一応自分でもね何があるか分かんないから測ってて、
うん、
で20分でやってたんですよ、うん、で聞いててね、もう時間だっていう話したと思うんですけど、
うん、
そっからもう7分ぐらいいけるよみたいな、
うん、
で、あれなんで20分測ったのになと思ってたら、うん、なんか元々の決められてたその尺の中に打ち合わせ時間も含まれてたっていうことらしいですよね。
前後合わせて賞味20分ぐらい。
そうそうそう、でも我々打ち合わせなしでじゃあお願いしますっていういきなりもう始めたから、うん、その分こう長く話せたっていう部分で、
うん、そうですね、そうそうそう、あのすごく嬉しかったのがね、うん、その最初こう出だしあの受付のところ、ね、うん、伺った時に神田さんがちょうどね来てくださって、うん、打ち合わせいらないですよね、うん、って言ってくれて、あ、よかったって思って、
う
ん、
そうそうそう、
こうね察してくださってるなみたいな、
ね、うんうん、っていうのは良かったなっていうので、
そうなんでね、予想よりも長くお話、
う
ん、
そうそうそう、
ボーナスタイムがございましたということでね、うん、
はい、
さらに話せるようにもっとボーナスタイム、
う
ん、
そうね、
伸ばせるレクリにボーナスチャンスを、
そうね、ボーナス貯めていきたいね、
ボーナス貯めていきたいね
いや本当また話したいなって思います。
そうですね、神田さんと、うん、ね、もうそれこそお酒飲みながらでも話してみたいし、うん、あとあのスタッフの方々もね、
うん、
すごくいろいろ空いた時間でお話ししてくださったから、
うん、
もっともっとその編集のこととかも ねちらっとお話しましたけど、うん、聞いてみたいなと思いますね。
ですね、
はい、本当にありがとうございます。
ありがとうございました。
はい、感想もね皆さんお待ちしてます、
うん、はい、
はい、レクリエーションポートでは皆様からのお便りをお待ちしております。番組感想、お悩み相談、私たちに試作整地してほしいことなどなど、公式サイトのメールフォームからお送りください。
お待ちしております。
お待ちしております。
それでは今回も最後までお付き合いありがとうございました。
ありがとうございました。
それではまた次回、うん、バイバイ。
バイバイ。